旧約聖書の言葉でエレミヤの言葉を読み上げました。今日の旧約聖書の今日の新約聖書の言葉を読むためにエレミヤの言葉は決定的なことを語っていると思ったからです。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。私は疲れ果てました。私の負けです。とエレミヤは言います。私の負けです。と言ったエレミヤの目の前には誰がいたのか。私はエレミヤの目の前にイエス様が立っていたのではないかと思います。そしてエレミヤもまたイエス様の言葉を聞いたのだと思います。あなたは私の友である。その言葉にエレミヤは私の負けですと、疲れ切ったその果てにそう語ったのではないかと思います。イエス様はブドウの木の例えを話されました。今日の聖書はその続きにおいて語られているところであります。ブドウの木の例えでイエス様が言おうとしておられることは、一言で言うならば、私の愛にとどまりなさいということです。私の愛にとどまりなさい、こうおっしゃるイエス様の言葉に、愛という言葉すらももはや必要ないのかもしれません。私にとどまりなさい、イエス様がそう言ってくださるなら、そう言って招いてくださるなら、愛という言葉すら必要ではないと思います。私にとどまりなさい、私のもとにとどまりなさい、イエス様がそう言ってくださるなら、愛などと言葉に出さなくても、イエス様は私たちを確かに愛しておられる。招かれるとはそういうことではないでしょうか。そのことに続いてイエス様は語られます。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。この私の喜びというイエス様の喜びも、前の言葉が明らかにしています。この言葉を語られている弟子たちがイエス様のもとにとどまることです。他の何者をも主人とはせず、ただイエス様だけを主人として従うことであります。多くの賭けがあり、失敗と挫折しかしてこなかったような弟子たちが従うことをイエス様は喜ぶというのです。恥ずかしくて 世間には隠しておきたい付き合いなどとは言われないのです。その逆です。イエス様はそのようなものを喜ぶのだと聖書は言っています。私の喜びはあなた方が私の弟子であることなのだと、私の誇りはあなた方なのだとイエス様は言うのです。聖書に出てくる弟子たちとは、端的に言うと社会の落伍者であった者たちです。それだけではありません。信仰においても失格者でありました。会社で言うなら使えない人間、使えない部下といったものでありましょう。もっと言えば仕事やそういったものからも外れたところにいたかもしれません。どちらにせよ人前に連れ出して、このものは私の自慢ですなどと、そのようなことは決して言われることのない人たちでありました。イエス様はそのような者たちのところへと来られました。恥ずかしい人間、世間には隠しておきたい人間などではない。私を愛するなら私の喜びはあなた方のうちにあるのだとお語りくださいました。私はあなた方と共にいたい、あなた方と共にいることに私の喜びはあるのだとイエス様はおっしゃるのです。私の喜びはあなた方のうちにある、そう言ってくださるイエス様に、自分がこの弟子たちを庇護してやる、自分がこの落伍者たちに尊厳を与えてやるなどといった態度はありません。イエス様の思いはそのようなものから一切無縁なのです。自分がこの見捨てられた者たちを庇護し、尊厳を与えてやらなければならないのだと、そんな恩着せがましい思いはイエス様には一切ありません。世の中にはいい人間というのはたくさんいます。弱っている人、傷ついた人に積極的に手を差し伸べて面倒を見ることのできる人はいます。間違いなく良い人であります。しかし良い人というその中にも怖い人もまたおります。傷ついた心に寄り添い、親身に面倒を見てくれた。しかし元気になって一人で立つことができるようになると、途端にその膝をくじくような人が世の中にはいたりします。俺はこれだけお前の面倒を見てきた、お前の面倒を見てきたのはこの俺なのだ、感謝を示せと。まるで最初から元気になることを望んでいなかったかのように、突然変わる人というのはいます。私の喜びはあなた方のうちにある、あなた方が私の喜びなのだと語ってくださったイエス様とは真逆の人間像がそこにあります。 誰かを自分の手元に置きたい、誰かを支配したいという貪欲の罪がそこにはあります。イエス様の思いはそのような感情とは全く関係がありません。その逆です。私たちがそれぞれの足で立って自由に仕えて生きることを望んでおられます。私たちを自由へと解放してくださるのです。イエス様はこのように言います。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。私はあなた方を友と呼ぶ。私はあなた方を友と呼ぶ。イエス様は私たちを縛るのではなく、自由を私たちに与えてくださいます。あなた方は私の友である。イエス様のこの御言葉は私たちを自由な一人の人間として立たせてくださるのです。友とはどのような存在でしょうか。いろいろな考え方があると思いますが、私は一つの考え方として見返りを求めないということがあると思います。あなたから何もいらないんだということです。そしてあなたに何かをあげたいという気持ちです。もっと言えば、相手からの感謝すらいらない、何かしてあげたくてやっているだけなんだと、全く一方的な思いが友達の関係にはあると思います。本当の友達には、相手がどう考えているかなどあまり気にしない一方的な感情というものがあります。本当の友達とは、ある意味相手の気持ちを察しないところがあります。その逆に、お互いのことを思っているから友達であるというのは何かが違います。お互いに思い合うことが友達の条件であるなら、それはどちらかが崩れればもろともに崩れる関係です。これほど脆いものはなく、努力を要求されるものはありません。そして友達でいるために努力をするという奇妙なことも起こってきます。友とは本来そのようなものではないはずです。私はあなた方を友と呼ぶ。このように言うイエス様は、私たちに何か見返りを求めてそう言っているのでしょうか。私は何もいらないとイエス様は言うのです。ただあなたたちに良いものをあげたいのだとイエス様は言うのです。見返りを求めるなら、そもそも社会の落伍者であり信仰の落伍者でもあった者たちと 付き合ったりなどするでしょうか。私は何もいらない。ただあなたに良いものをあげたいのだとイエス様は言うのです。イエス様は私たちから見返りがあるのか確認してくるような、そんな心狭いお方であるはずなどどうしてあるでしょうか。見返りをよこせなどとイエス様は決して言いません。イエス様の愛には迷いも恐れも一切存在しないからです。あなた方は私の友である。この言葉にイエス様のお心が表されています。あなたからは何もいらない。ただあなたにあげたい。イエス様は私たちの友として全く何の報いも考えずに私たちに良いものを与えるのです。罪にとらわれて生きるのではなく、あなたは神の子として生きてほしいとご自身の命をも与えるのです。イエス様は私たちに感謝しろなどとそんなことは言いません。あなた方は私の友なのだとそう言ってくださったからです。ただあなたにあげたい。私は何もいらない。それしかないのです。あなた方は私の友である。これは報いも見返りも求めず、ただあなたにあげたいと言って命をもくれた友の言葉です。私たちが友と言ってくださったその思いをどれだけ踏みにじろうとも、友であることを死んでも諦めなかった友の言葉です。聖書は私たちに教えるのです。世界には全く孤独な人間などいないと。全く孤独な人間など断じて存在しない。あなたには死んでも友であることを諦めなかった一人の人がいるのだと。裏切られ死んでもあなたの友であることを諦めなかった一人の神がいるのだと。私たちは普段イエス様を信じると言います。しかしここで語られていることは、イエス様が私たちを友として信じてくださるということです。イエス様が私たちを友として信頼してくださるのです。私たちは自らが信頼されるに足りないものであることを知っています。ペトロは三度主を否めました。ならば私たちは何度主を否むのであろうかと思います。それでもあのお方は私たちを信頼することをやめないというのです。私たちが何度約束を破ってもイエス様は私たちの友であることを諦めないというのです。私たちに与えられている恵みは 数えきれません。いろいろなものがあります。あなた方は私の友である。そのように言うイエス様が終わらせてくださったのは私たちの寂しさであります。イエス様に従う者、キリスト者に孤独や寂しさはありません。それはもうここで終わったのだと言われているのです。しかしそれでも自分は一人だと思うとき、それはと同情されるべきこととは違うように思います。むしろイエス様からお叱りを受けることでありましょう。友を忘れているのです。渋谷にある御嶽教会という教会を開拓伝道した人に浅野純一という牧師がいます。席を読みますと、敗戦直後の何もなくなった日本人に信仰を語る、その空気感が伝わってきます。浅野純一牧師が説教の中でこのようなことを語っています。他人は皆自分に仕えるものだ。こうしてもらいたい、ああもしてくれそうなものだと他人から要求することのみを知って、他人から要求されていることを忘れた人間は実は主人ではなく奴隷である。あなた方は私の友である。この御言葉は私たちを自由な一人の人間にすると申しました。そして浅野純一牧師の言う、こうしてもらいたい、ああもしてくれそうなものだと他人から要求することのみを知る人というのは、自分は孤立していると感じているのです。私も昔そのような人間だったから分かります。周囲に自分の願いと文句しか言うことのできない不自由な人間なのです。自分に与える力があるということも、自分に与えるべき友がいるということも忘れているのです。こうしてほしい、ああしてほしいという思いは、なんでこうしてくれないのだという孤独な思いとすぐ近くにあります。あなた方は私の友である。あなたには与える力も与えるべき友もここにいるではないかと、そう呼びかけられているのです。ただ求めるだけの惨めな人間などではない。あなたに与える力も与える友もいる。あなたは一人の自由な人間として立ち上がって行けるのだとイエス様は言うのです。私がものすごく影響を受けた本に、マルティン・ルターのキリスト者の自由があります。その中でルターはこのようなことを言っています。私は私の信仰によりすべてのものをキリストにあって十分持っている。このあふれるばかりの財宝を私にこのように注いでくださった父なる神に向かって、私もまた自由に喜んで 報いを考えずに御心にかなうことを行いたい。またキリストが私に対してなってくださったように、私もまた私の隣人に対して一人のキリストになりたい。私はすべてのものをキリストにあって十分に持っていると、ルターは言います。キリストは私を義としてくださった、もう他には何もいらないんだと、ルターは言います。私も同じ気持ちです。イエス様が私を義としてくださった、私を友と言ってくださった、もうこれ以上何も必要がないのです。誰かに認められるということも、誰かに自分の存在を認めさせるということも、私には必要ありません。私を友と言ってくださった方がいる。私はそれで十分なのです。何もいらない、何かあげたい、それだけです。何もいらないと言っても、実際は多くの人に助けられて生きています。先生や長老、事務の方々、教会のいろいろな人がいなければ私は何もできません。しかし私の心の中にいつもあることは、ルターの言った、私は信仰によりすべてのものをキリストにあって十分に持っているという気持ちです。自分は何もいらない、何かあげたいという気持ちです。あなた方は私の友である。この言葉は私を一人の人間として立ち上がらせます。自分は孤独で、ただ周りに対して求めるだけの人間ではない。そうではなくて、友なるイエス様に、そして友なる隣人に対して与える力をあふれるほどに持っているのだと、そのことを教えてくれる言葉です。互いに愛し合いなさい、これが私の命令であると、イエス様はお命じになります。イエス様にはいろいろなご命令の言葉があります。私はイエス様のご命令のどれもすべてに命の創造を感じます。あなたはこのことに生きるのだとイエス様は言うのです。あなたには教会に生きる使命があるのだとイエス様は言うのです。使命と聞くと、そこに重荷のような嫌なものを感じる人もいるかと思います。では重荷がなければ人は幸せなのでしょうか。幸せなこともあるかもしれません。しかし使命のない人生、役割のない人生というのは、人間を生きたとは言えないと思うのです。役割のない人生ほど辛いものはないと思います。私たちは自分に何の用もない人生というものを生きていくことはできません。イエス様は使命を与えます。 使命とは命そのものです。そうやって私たちに命を吹き込むのです。互いに愛し合いなさい、教会に生きよ、あなたにそれを任せる、あなたにそのことを頼むとイエス様は言うのです。イエス様は私たちを友として信頼し、そのことを頼むのです。私たちがやることは死ぬまであります。死んでもあります。死んでもイエス様は私たちを友として求めてくださいます。それは何という喜びかと思います。終わりの日まで味わい尽くせない喜びが私たちに与えられているのです。かつて私たちは罪に仕えていました。しかし主イエスキリストに贖い取られた今、私たちは神と隣人に仕えるものとなりました。そして仕えなければならない、何か行動しなければならないということからも私たちは解放されています。イエス様は無条件で私たちを神の子としてくださいました。自分で自分を神の子とするために頑張ることはもう終わったのです。私たちは自由に神と隣人に対して生きていくことができます。神は私たちを義と認めてくださった。私たちがしなければならないことは、その事実をただ受け取るということだけです。それ以外にしなければならないことなど何一つありません。その事実に立つ限り、私たちはいつでも自由なのです。あなた方は私の友である。私たちは神の子として、そして一人の小さなキリストとして生きていくことができるのだと、この御言葉は語っています。小さな一人のキリストとして、今週も自由に主を証しする喜びに使わされてまいりたいと思います。祈りを捧げます。天にいます父なる神様、私たちの心がいかに弱く移ろいやすくとも、あなたは諦めることなく私たちを見てのうちに捉え続けてくださいます。自らの思いによって立つのではなく、あなたの変わらない約束によって私たちが信仰の道のりを歩んでいくことができますよう導いてください。あなたが私たちのうちに豊かに住んで、私たちが一人のキリストとして、小さなキリストとして、あなたのご栄光を終わりの日まで証しすることができますよう導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
Amen.